清潔進学校のことをご支援くださりありがとうございます。岩沢さんのお母さんでしたね、オランダでバザーをしたのかな、たくさん募金を集めてくださって、研究してくださって本当に励まされました。進学校は独立採算でやっていて教団から援助をもらってないもんですから、学生が減ったら潰れてしまうので一生懸命学生獲得に走り回りながら、また支援をいただきながら皆さんの教会で働き人を育てている場所です。今オンライン中心のやり方に方針を変え、やり方を変えて、世界中から学ぶ方が与えられて、今アメリカから2人学んでいます。時差はありますけれどもね、沖縄の方はもう卒業しましたけど、九州の方とか結構遠くの方も学んで、います。岩沢さんも優秀な進学生として学んでおりまして、どの人に対しても優秀って言ってるんですけど、まだ私のクラス取ってないんですね。なんでもう3年目になるのになんで取らないのかなって、いろいろあると思うんですけど、後期に取るみたいなので、そうなると少しちょっと顔色がついてくるかもしれませんが、楽しみにしていると思います。何か星の話をしてくださいと言われて、私天文学がとても好きで、今の話題はね、もうこれなんですね。皆さん、カンムリ座の T っていう星覚えてください。暗証星空さっき覚えたけど、カンムリ座 T、 T はアルファベットの T です。これは1860年代にいきなり明るくなって発見された星なんですね。カンムリ座っていうのは今春の星座ですから、今の夜10時ぐらいになると少し西の方に傾きますけれども、この星がですね80年に1回明るくなるということが分かっています。それで2回目に明るくなったのが1946年の2月なんですね。今18年目なんですが、何か最近ちょっと怪しい動きをしていて、この8月に明るくなるんじゃないかって言われています。で、一生に一度しか見れないんですね、80年に1回ですから。で、明るくなったら2日ぐらいしか見えないんです。なので、私も気になりながら、いつもネットを調べながら、昨日もちょっと横練習で屋上に上がって、あれだよなと思って、当たりをつけてるんですけれども、なんで それで明るくなるかっていうと、近接連星って言いましてね、空の恒星、星はそのうちの6、7割ぐらいが2つの星が連なっている連星っていうんですが、特にこの2つの星がうーっと近づいている、近接連星、近づいて接している連星があります。で、赤色巨星っていうお年寄りの星から、白色矮星っていうもう死にかけた星にガスが流れ出して、だんだんだんだん白色矮星の周りにガスが、膠着円盤っていうんですが、円盤状に溜まってきて溜まってきて溜まってきて溜まってきて、限界を超えた時にバッと原子力の火、核融合の火がついて明るくなって見えるんですね。それが1回で終わる星がほとんどなんですが、2回目3回目の星がたまにある。このカンムリ座の T は今まで発見された時2回目、そして今回3回目、いつ明るくなるか。昨日の夜 NHK の番組で何か放送があったみたいですけどね、新聞とかネットのニュースとかちょっと見ていていただくと、あるいは検索してみてください。カンムリ座、カンムリってひらがなで書きます。座はザスの座ですね。T はアルファベットの大文字の T です。これで検索するとバーッと出てきます。ぜひ、明るくなると肉眼で見えますので、明るくな、普段は十等星ですから望遠鏡でも見えないんですけれども、明るくなった時はカンムリ座で一番明るいアルフェッカという星があるんですが、その星と同じぐらいの星になって星座の形が変わってしまう、そんな星でございます。前置きはこのくらいにして、これで30分経っちゃったら大変ですけどね。はい、今日はね、イエスの贈り人というタイトルにしました。皆さん、贈り人っていう映画見ましたか？2008年に日本の映画ですけれども、本木雅弘と広瀬涼子が主演しましたね。農閑師というあまり聞き慣れない職業の映画でした。で、海外で大変評価が高くて、アカデミー賞の外国語部門賞を取った映画です。 詳しく話しているところにも時間なくなってしまいますが、私も牧師になってもう今35年ぐらい経ちますかね。葬儀を何回やりましたか。もう料亭ではとても足りないくらい葬儀をしましたが、つい 先週も葬儀があって、その時は私ではなく同じ教会にいるもう一人の牧師がやったんですけども、棺に納める納棺はとても気を使います。やはりどこの民族もそうなんですが、亡骸を丁重に扱ってご遺族を慰めるというそういう場面ですよね。今日のこの御言葉に現れる送り人が2人います。私はイエスの送り人と名前を勝手につけてるんですが、アリマタヤのヨセフ、そしてニコデモという2人です。どんな思いでこの2人はイエス様を葬ったんでしょうか。そしてこの福音書を書いたヨハネはこの葬りの場面を通してどんなことを私たちに伝えようとしているんでしょうか。さらには私たちは言ってみればイエス様の送り人になるように召されていると言ってもいいでしょう。どんなふうな送り人になるべきなのか、今日のお話の最後にバッハのヨハネ・ジュラン曲という曲のことを少しお話ししたいと思います。本当でしたらここでそれを少し流した方がいいくらいの名曲なんですけれども、歌詞だけお配りしたプリントの後ろに載せておきましたので、後でそれはお話しいたします。ヨハネ19章の38節をご覧ください。その後でイエスの弟子であったがユダヤ人を恐れてそれを隠していたアリマタヤのヨセフがイエスの体を取り下ろすことをピラトに願い出た。ピラトは許可を与えた。そこで彼はやってきてイエスの体を取り下ろした。思うところがあったんでしょう。それまでは隠れていた、隠していたアリマタヤのヨセフが自分の信仰を公に目に見える形で告白する、そういう場面であります。アリマタヤという土地がどこにあったのかはよく分かっていませんが、おそらくそこで生まれてこのイエス様が十字架復活の時はこのエルサレムに移住していたでしょうね。そして、マタヤの文章を見ると岩を掘って作った自分の新しい墓にイエス様を葬ったとありますから、お金持ちでありまたもう自分の墓を用意するくらいの年齢だったと言っていいでしょう。イエス様の弟子であったがユダヤ人を恐れてそれを隠していた。彼はおそらくユダヤの最高議会サンヘドリンの議員だったと思います。身近な弟子たち、イエス様の身近な弟子たちは全部逃げてしまいましたけれども、これはアリマタヤのヨセフだけはここで勇気を出して、これマルコの福音書に書いてある言葉ですが、ピラトのところに行って、イエス様の亡骸の下げ渡しを求めました。イエス様が生きている間はおそらくイエス様のことを公にあなたの弟子ですとかあなたを救い主として信じますということを告白しなかったんでしょう。でもいよいよ最後の機会だということで危険を顧みずに願い出たのであります。39節、以前夜イエスのところに来たニコデモももつ薬と人香を混ぜ合わせたものを100リトラほど持ってやってきた。さあここで皆さんにお配りしたプリントを見てほしいんですが、イエス様の埋葬の場面、4つの福音書がどんなふうに書いているのかをちょっと見比べていただきたいんです。お配りしたプリントの表側の方ですね、福音書における埋葬の記事の比較ということですが、マタイの福音書はアリマタイのヨセフ金持ちでというふうに書いてありますが、彼自身もイエスの弟子になっていた書いてあります。そして岩を掘って作った自分の新しい墓に納めた、こんな書き方です。でマルコの福音書、 有馬田屋出身のヨセフは勇気を出してピラトのところに行き、イエスの体の下げ渡しを願い出た。ヨセフは有力な議員で、自らも神の国を待ち望んでいたと、そう書いてあります。ルカの福音書アンダーラインのところ、議員の一人で善良で正しい人であった、そういう紹介です。神の国を待ち望んでいた彼は、議員たちの計画や行動には同意していなかった。そしてまだ誰も葬られていない岩に掘った墓にイエス様を納めたというのです。そしてヨハネの福音書、もう一度通して読みますと、その後でイエスの弟子であったが、ユダヤ人を恐れてそれを隠していた有馬田屋のヨセフがイエスの体を取り下ろすことをピラトに願い出た。ピラトは許可を与えた。そこで彼はやってきてイエスの体を取り下ろした。以前夜イエスのところに来たニコデモも、もつ薬と人口を混ぜ合わせたものを100リトラほど持ってやってきた。彼らはイエスの体を取り、ユダヤ人の埋葬の習慣に従って香料と一緒に雨布で巻いた。イエスが十字架につけられた場所に園があり、そこにまだ誰も葬られたことのない新しい墓があった。その日はユダヤ人の供え日であり、その墓が近かったので、彼らはそこにイエスを納めた。皆さん、この4つの福音書の埋葬の記事比べてみてお気づきでしょうか。ヨハネの福音書、今私たちが読んでいるヨハネの福音書はどんな特徴があると思いますか。他の福音書を見ると、葬りの場面に出てくるのはほとんど女性です。でもヨハネの福音書を見ると、女性は葬りには直接出てこないんですね。後で出てきます。ニコデモが登場するのはヨハネだけです。そしてイエスが十字架につけられた場所に園があり、この園に墓があったということを伝えるのはヨハネだけです。そして もつ薬と人工を混ぜ合わせたものを100リトラほど香料と一緒に雨布で巻いた。埋葬の仕方がとても贅沢です。もつ薬、東方の博士が持ってくる黄金流行もつ薬で有名ですよね。アラビア産の香りがする香木の樹皮に傷をつけて、そこから出てくる樹脂で作るもつ薬ですね。エジプトのミイラを作るときに使ったようです。人工、これは前の訳ではアロエとなってましたけど、人工というのは人工樹という木の樹脂をやはり粉末にして、ベッドや衣服の、匂い消しに使ったんでしょうかね。それを混ぜ合わせたものを100リトラほど持ってきた。欄外脚柱がついている聖書を持っている方、見ていただくと33キログラムになります。これ大変な量ですね。ちょっと男性でも持ち上げるの大変なぐらいな分量です。年を取ったニコデモが自分の埋葬のために用意しておいたものかもしれません。ヨハネだけはすでにもつ薬や人工という埋葬のための薬、香りをつける香料がニコデモによって大量に用意されていて、イエス様の遺体を取り下ろした時にそれが現場に持ってこられて、雨布を巻く時に香料も一緒に巻いたと報告しています。これをまとめるとこんな風になるじゃないでしょうか。マタイ・マルコ・ルカの福音書はイエス様の埋葬を描くんですが、その埋葬、葬りそのものよりも安息日を終えたあの復活の朝の復活を強調するために、その伏線として埋葬を書いている、そう、そのようであります。この女性たちも復活の朝墓へ駆けつける準備といいましょうか、伏線として ここに登場してくる。アリマジャのヨセフが急いで葬ったイエス様の遺体に丁重に処置をするために、改めて女性たちは日曜日の朝香料を買って持って行ったと書いてあるんですね。墓の入り口には石が転がされ封印され盤柄が置かれていた。これは復活を強調するための厳重に墓を蓋をしたということの記事であります。ところがヨハネはそうではないんですね。復活を意識して葬りの記事を書いた。もちろんそれないことはないんですけれども、むしろこのイエス様が葬られたそのことをそのものを強調しています。香料を準備した女弟子は出てきません。石の蓋や封印や盤柄も出てまいりません。確かに金曜日の日没前、新しい時間でしたけれども、アリマタヤのヨセフ、そしてニコデモというこのサンヘドリン最高議会の議員2人が揃って埋葬の準備をして、雨布でくるみ香料もつ薬人工を大量に用いて丁重にイエス様を葬った。そのことが描かれています。もうこれでイエス様の葬りは完了した、そういう書き方です。ここまでイエス様の裁判があり、十字架の刑の記事がありました。その締めくくりがこの埋葬だったんです。ニコデモという人はヨハネの福音書にここまでの間に2回出てきました。1回目はヨハネの福音書3章に出てきて、夜イエス様のところに訪ねてきたニコデモです。2回目は大祭司たちとのやり取りの中でニコデモが出てまいります。こういう記事です。彼らのうちの一人でイエスのもとに来たことのあるニコデモが彼らに言った。私たちの律法はまず本人から話を聞き、その人が何をしているのかを知った上でなければ裁くことをしないのではないか。彼らはニコデモに答えて言った。あなたもガリラヤの出なのかよく調べなさい。ガリラヤのや預言者は起こらないことがわかるだろう。これ以上ニコデモは大祭司に反論はしなかったのです。アリマタヤのヨセフもニコデモもイエス様を敬い、信じ、弟子になってはいたんですが、ここまでの時にはそれを公にしないで人を恐れていました。しかし今葬りの場面で大胆にも人の目を気にしないで高価で大量の香料を捧げてイエス様を埋葬する者へと変えられた。大変な量の香料はやもつ薬人工を持って埋葬される。これは王様の葬りです。ヨハネはイエス様が王である、王であったということを強調しています。それにしてもアリマタヤのヨセフ、ニコデモ、自分たちの慕うイエス様が本当に死なれたという現実に打ちひしがれながら、この葬りをどんな思いでしたのでしょうか。はっきりしているのは、3日目にイエス様がよみがえられるということを全く予期していなかったということです。もしそれが分かっていたら、こんな丁重な葬りはしなかったと思いますね。ヨハネの福音書を前の方を見ていくと、ユダヤ人を恐れて密かな弟子になっていた、そういう人たちが何人か出てまいります。例えばヨハネの7章には、しかしユダヤ人たちを恐れたためイエスについて公然と語る者は誰もいなかった、こうありますし、12章では、しかしそれにもかかわらず議員たちの中にもイエスを信じた者が多くいた、ただ街道から追放されないようにパリサイ人たちを気にして告白しなかった。ですからヨハネの福音書のこの記者は、この福音書を読む者たちに対して、あなた方もアリマタヤのヨセフとニコデモのように公にイエス様を証しするように、来週証しがあるって主語に書いてありましたけどね、 公に証しをするように見習ってほしい、そんな意味があったんだと思います。この二人はもうユダヤ人を恐れなくなりました。十字架を境に彼らは変えられていったのです。まだ復活のことは彼らには分かっていなかったと思います。でももうこれが最後のチャンスだ、今こそ危険を冒してでもイエス様の弟子であるということを公にしたい、そう願ったのでしょう。彼らは地位のある人たちでしたから、もしかしたらこの葬りに参加することによってそれまでの地位を失うことになるかもしれません。でももうそれでもいいという覚悟があったんでしょうね。他の弟子たちはみんな逃げてしまいました。部屋に隠れていたようです。でも密かにイエス様を慕っていた2人の弟子が正反対の態度をとってここに出てきました。イエス様と関係がある、イエス様の弟子であるということをここで公にして何か得るものがあったかというと何もなかったはずですし、むしろ危険な所作でした。けれども彼らは人々の前に出てきたのです。そして埋葬です。40節、彼らはイエスの体を取り、ユダヤ人の埋葬の習慣に従って香料と一緒に雨布で巻いた。先ほどもお話ししましたが、ヨハネの福音書はこのイエス様の十字架の記事、復活の記事を通してイエス様は王であること、王である権威を持っているということを一貫して強調しております。ヨハネ18章33節、あなたはユダヤ人の王なのか、これピラトが言っていることです。18章37節、それではあなたは王なのか。39節、今度ピラトがユダヤ人たちに対して、お前たちはユダヤ人の王を釈放することを望むか。19章3節、ユダヤ人の王様万歳。19節、ユダヤ人の王ナザレ人イエス、これはイエス様の十字架の上に掲げられていた罪状書きですよね。ですから葬りの記事でもイエス様が王として葬られたということを強調しているのです。旧約聖書には民衆の共同墓地がいくつかの箇所で出てまいります。あるいは死刑に処せられた囚人用の墓もあったようです。十字架にかけられた囚人たちは多くは墓に入れてもらえませんでした。野ざらしにされたか、あるいは穴に投げ込まれたか、そういう例もアハブとイゼベルという列王記に出てくる王様がそうだったんですね。極悪の冒涜者として十字架刑に処せられたイエス様が非常に丁寧で豪華な葬られ方をしたのは極めて異例なことでありました。イエス様のところに、イエス様が生まれる前にヘロデ大王のところに同胞の博士が訪ねてくる場面ありますね。マタイの2章に出てくる記事です。あの時のヘロデ大王、紀元前4年に亡くなられた非常に力のある王でした。このヘロデ大王の葬儀の場面がヨセフスのユダヤ古代史という書物の中に出てくるんですね。全部読むと長いので少し広い読みしますが、こんな記事です。ついで彼らは王の葬儀の準備を始めたが、アルケラオスは父の埋葬式を最も壮大なものにしようと気を配り、個人を送る葬列のために個人が生前に愛用していた装飾品のすべてを持ち出した。ヘロデの遺体は種々の貴重な石で飾り鋲を打たれ、その上に紫布の覆いがかけられた黄金の棺の上に乗せられ、またその遺体は紫の覆いをまとって頭飾りをつけ、傍らには黄金の冠が置かれ、右手には王笏が備えられていた。まだずっと続くんですね。ユダヤ教の最も偉大なラビと言われたガマリエル、これは使徒パウロの先生でしたけれども、ガマリエルの葬儀の時にも大変な量の香がたかれて、 そのことがあるタルムードという文章の中にも出てくるんですね。ラビ・ガマリエルは100人の王様より優れているではないかと語られた、そんな記事が出てまいります。イエス様もそうでした。イエス様を包んでいた天布、包帯のような長い泡布でイエス様の遺体を巻いて、その間に香料を入れてたんでしょうね。そして41節、イエスが十字架につけられた場所に園があり、そこにまだ誰も葬られたことのない新しい墓があった。園の中にある墓に葬られる、これは王様の埋葬についてだけ書かれていることで、第二列王記にマナセという王様が葬られた時に、その家の園、ウザの園に葬られたと書いてある、そんな記事があります。墓が園にある、これは有力者か王様でなければありえないことですね。今エルサレムにはイエス様の墓が2つあります。一つは聖墳墓教会という大きな教会の中にある、でもう一つは園の墓といって、まさしくそのガーデンがあって、その中に岩を掘った墓があります。そっちの方がこの記事に合ってるなと行くたびに思うんですけれども、そんな墓があります。まだ誰も葬られたことのない新しい墓、ユダヤ人の墓は洞窟のように掘り抜かれて、くり抜いたところに、ローマの カタコンベのように何段かこうベッドが置かれて、家の者が死ぬとそこに寝かせていく。イエス様が葬られた墓はまだ誰も使っていない墓でした。これは神様の御用のために性別をしたものという、そんな意味があるでしょう。エルサレム入城の時にイエス様がロマの子に乗ったっていう記事がありますよね。まだ誰も乗ったことのない転ばとマルコの福音書に書いてあるんですが、そういう意味だと思います。イエス様が新しい墓に葬られたのは、イエス様がこの地上の王ではなくて神の御用を果たす聖なる王として葬られた、そのことを表しているでしょう。アリマタイのヨセフは自分のために新しい墓を多分作っていたんだと思います。もう若くはなかったヨセフは自分がここに葬られることをイメージして墓を作ったはずです。ところがイエス様が死なれた時、墓が用意されていないということを知ったヨセフは喜んで自分のための墓を提供いたしました。そこにイエス様の、そこをイエス様の墓にするためにニコデモと共にイエス様のご遺体を運びながら思ったと思います。いつの日にか自分がイエス様の体の傍らに葬られることをイメージして、この墓に私は葬られるんだな。でもそうはならなかったですね。この後イエス様はよみがえられました。42節、その日はユダヤ人の備え日であり、その墓が近かったので彼らはそこにイエスを納めた。イエス様の弟子たちでイエス様の葬りを手伝った人は誰もいませんでした。むしろ70人議会の議員の中から2人がここでそれを行ったというんですね。ブラザーズ・アンド・シスター・ムーンという映画があります。これはアッシジのフランチェスコの映画なんですけれども、もし見る機会があったらぜひ見ていただきたい、本当素晴らしい映画なんですが、このブラザーズ・アンド・シスター・ムーンは実話に基づいているんですけれども、アッシジのフランチェスコは大変金持ちの息子だったんですが、ある日いろんなことがあって変えられて、全てを捨てて神の弟子、イエス様の弟子になることを決意して、行きました。で、彼の親友パオロという親友がいたんですが、このパオロは大西側にいた人です。でもフランチェスコの願いを聞いて、当時のローマ教皇インノケンティウス3世と謁見する機会を設けました。そして アシジのフランチェスコと仲間たちがこの素晴らしい、まあ、聖ペテロ大聖堂みたいなところですけれども、そこでインノケンティウス3世と向かい合って、なんとフランチェスコはラテン語の挨拶をそこそこに自分の国の言葉イタリア語で説教を始めるんですね。空の鳥を見なさいっていう、あのマタイの福音書から。そしてあろうことかローマ教皇に説教する、不届き者、不敬な者ということで、すぐに逮捕されて連行されていってしまいました。それを見た親友のパオロは、もともとはフランチェスコに反対していた体制側の人ですけれども、ローマ教皇に対して自分の信仰をなんと聖書から素朴に語ったフランチェスコに感化されて、連行されていくフランチェスコ一団との関係を問われた時に、私も仲間だって告白するんですね。それはほぼ間違いなく死を意味することです。ローマ教皇に対して不敬罪を働いたらこれは死刑です、普通は。でもパウロはそこで仲間だ、私も仲間だと言ってついていきました。ところがローマ教皇がこのフランチェスコの説教で非常に感動して、もう一度彼らを連れてこいって言って、もう一度連れてこさせるんですね。そして私も信仰の最初の頃はあなたたちのように純粋だったんだけど、教会政治に翻弄されてしまったのだと言って、アシジのフランチェスコの前にひざまずいて、その汚れた足に口づけするんですね。すごく感動的な場面です。私たちの信仰はどうでしょうか。自分と誰かの信仰を比較して、あの人の信仰はダメだとか、あの人はもう信じていないだろうとか、いやむしろ自分は信仰が弱くて人々に証しをする力もないと決めているところはないでしょうか。思わぬ時に信仰がリバイバルされて、勇気を出してそれを証しする機会が来るかもしれないんですね。その時のために私たちはイエス様をしっかりと自分の心に受け止めて、一体自分の王というのは誰なのかということを忘れないでいたいのです。さて、お配りしたプリントの裏を見ていただきたいんですが、バッハが作曲したヨハネ受難曲のことを紹介して終わりにしたいと思います。裏の上の方に、これ加藤哲明先生という最近お亡くなりになった牧師の言葉です。バッハはヨハネ福音書に作曲したヨハネ福音書に作曲したヨハネ受難曲で、この38節から42節までの記事を歌わせた後で、小さなしかし大変見事な合唱を歌わせます。その合唱は歌います。この墓こそが天の扉を開き、地獄の門を閉ざしますように。この墓によってもう天国は開かれた、地獄の門は閉ざされたということであります。墓を見ながら、これは死への門だともう思わなくなったというのです。この墓です、シュイエスの墓です。ヨセフが入ろうとしていた墓です。それが天国への門を意味するようになった。喜びにあふれて歌われる歌であります。そしてそれに続くのは賛美歌の一つ、コラールでありますが、その中ではよみがえりの詩篇と呼ばれます詩篇16編の終わりの一節がそのまま受け継がれて歌われます。私どもが読む詩篇の言葉と異なりますが、歌詞をそのまま訳しますということで載っておりますね。そしてヨハネ受難曲、今インターネットで有名なカール・リヒターの演奏がそのまま見れますので、一番下にリンクを書いておきましたから、もし興味のある方はこれ見てみてください。カール・リヒターヨハネ受難曲で検索すれば出てきます。その最後の2曲を聴いてほしいんです。今日の御言葉の背景になっている曲です。そして合唱が歌われます。安らかに憩われませ聖なるお体よ、私は今後もう泣きますまい、 安らかに憩われ、私をも憩いへと導かれますように。あなたに定められた墓は今後いかなる苦難をも抱くことなく、私に天国を開き地獄を閉ざしてくれるのです。そして最後の最後、コラール。ああ主よ、あなたの愛しい天使に命じて今の時を迎えた私の魂をアブラハムの懐へと運ばせてください。この体をその伏せ所に安らかに苦しみを痛みもなく最後の裁きの日まで行こわせてください。時いたらば死から私を目覚めさせ、この目であなたにまみえさせてください。喜びにあふれて、お神の子よ、私の救い主よ、恵みの御座よ、主イエスキリストよ、私の声に耳傾けてください。私はあなたを永遠におたたえします。イエス様の送り人となったアリマタイのヨセフが自分のために作った墓は図らずも天国への門となりました。隠れた弟子だったヨセフは最後の場面で用いられました。時が来たら私たちも死から目覚めさせられ、復活のイエス様と対面する。まずこのことを確認したいと思います。イエス様は死をもって死に勝利されたからです。イエス様の送り人だったニコデモは自分のために準備したであろう香料をふんだんに使ってイエス様を王として丁重に葬りました。隠れた弟子だったニコデモはこれも最善のタイミングでイエス様が王であることを天下に知らしめたのです。ですから私たちもイエス様の送り人になりたいのです。イエス様のお墓は私たちの憩いであり慰めです。イエス様がお休みになる墓に私たちも安息を見出すのです。それはイエス様が墓に閉じ込められるお方ではなく、王としてよみがえり天にお帰りになって神の右の座に着座されたからです。お祈りをいたします。父なる神様、